福音宣教。おそらく皆さんは日々の生活を通して福音を伝えるというこの素晴らしい働きに励んでいらっしゃることと思います。確かに私たちは福音を伝えるという大切な務めを主からいただき、その働きを行うわけですが、そのご自分の福音宣教が主に喜ばれているかどうかを吟味なさったことってあります？確かに福音を伝えているけれども、その自分の働きが本当に神に喜ばれているのかどうか、実はそれが非常に大切だということは言うまでもありません。今日私たちは信仰の大先輩であるパウロからその福音宣教について学んでいきます。でパウロの信仰、パウロの福音宣教っていうものを考えたときに、いろんな思いが出てくるかと思います。でもパウロの福音宣教を考えるときに間違いなく出てくることの一つというのは、彼の宣教というのは迫害と困難の連続であったと、そんなふうに言えません？大変な困難を彼自身は経験しました。コリント第二の11章の中では彼自身が経験したことを歴しています。私たちが経験したこともないような苦しみ、肉体的な苦しみもあり、精神的な苦しみもあり、さまざまな苦しみを彼は経験していくわけです。確かに主が救いに預かったばかりのパウロに関して、アナニアに対して、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですと、そのように使徒の9章の16節で言ってますけれども、まさにその通りでしたよね。主がアナニアに言ったように、この人物は、このパウロは大変な苦しみに遭うって、それが確かに彼の信仰生活でした。しかしそのような困難の中にあっても、迫害の中にあっても、彼は忠実にこの宣教の働きを成し遂げていくわけです。私たちが注意しなきゃいけないのは、パウロだからそれができて、あなたや私にはできないと、そのように思ってしまうことです。今日私たちが見ていくこの聖書の御言葉というのは、パウロのピリピと、そしてテサロニケ宣教における彼の証です。そしてこの彼の証の中に、我々が同じ福音宣教をする者として見習うべき宣教の3つの鍵が記されています。願くはこのことを通してご自分の信仰、そしてご自分の福音宣教を吟味する機会になること、そのことを願っています。早速御言葉をご一緒に見ていきましょう。テサロニケ人の手紙の第1、2章です。第1テサロニケ人の手紙2章2節のところから見ていきたいと思います。まず2節、ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、とちょっとそこで止まります。まずパウロはこの2節のところで福音宣教の力について話そうとするんです。私たちがこの福音宣教を成していくために間違いなく力がいるんです。どこからその力を得るのか、これは私たちにとっても非常に大切なところなんですが、まず彼が最初に言うのは、ピリピと、そしてテサロニケの町でどんな働きをしたのか、そのことを彼が教えてくれています。この2節の今を読みしたところ、私たちはまずピリピで苦しみに遭いって、パウロは、そしてシラスと同行していたわけですが、この2人です、パウロとシラス。彼らは小アジアから、今のトルコからヨーロッパへと移ってくるわけです。彼はネアポリスの後ピリピという町にやってきました。御言葉によれば数日間そこに滞在したというふうに記されています。そのピリピの町でどういうことを経験したのか、そのことをここに記す、本当だったらもう少し詳細を書けばいいんですが、御言葉が言うように、ご承知のようにって、つまりもうテサロニケのみんなはピリピの町でパウロたちがどんな経験をしたのか知っていたから、 あえてその説明を省いています。でも私たちは御言葉を通してどんなことを彼らが経験したのか知っています。まずパウロたちがこの町を訪問したときに、神はテアテラ市の紫布の商人であったルデアという一人の女性と会うことを神ご自身が導かれた。紫布という非常に高価な布を売買しているそういう女性でした。神は彼女の心を開かれて彼女も信仰に至るわけです。しかも彼女だけでなく彼女の家族も救いへと導かれて、揃ってバプテスマを受けたことが使徒の働きの16章の中に記されています。その後彼らは祈りの場所に行こうとするときに、占いの霊に疲れた一人の若い女奴隷と出会うわけです。そしてパウロたちは彼女からその霊を追い出すわけです。もちろんこの霊というのは悪霊ですけれども、追い出すわけです。さあそのことによって彼女を使って儲けを得ていた主人たちが彼らを訴え出るわけです。そしてその後このピリピの町で彼らは大変な迫害を経験することになった。苦しみに愛とあるのはこの町で鞭を何度も受けたと。我々鞭っていうと何かこう革の紐を使ってみたいな思うんですが、ここで使われているのは棒を使ってということです。棒を使って打ち叩かれたんでしょう。そして投獄されたことも同じように使徒の16章の12節のところから記された。だから大変な迫害というものを彼らはここで経験したと。しかも2節のところに恥ずかしめを受けたとも書かれています。ですからそのように肉体的に、ね、迫害を受けただけじゃなかった、恥ずかしめを受けたと。これは公に恥辱を味わったということです。まず一つ言えるのは、このパウロたちが受けたこの仕打ちっていうのは全く不当でした。だってパウロたちはそのような目に合うような悪事を働いていなかったからです。でも彼らは鞭で打たれ、投獄され、足かせされたわけです。これも使徒の働きの16章の16節以降に出てきます。パウロはローマ市民でした。ローマ市民はそのような仕打ちに遭うことがなかった。でもそのようなことを知らなかった長官たちはそのような懲らしめを与えたわけです。人々の前で恥ずかしめを受けたって、ね、これがパウロたちがこのピリピという町で経験したことでした。でそれがこの2節の初めに書かれてあるんです。恥ずかしめを受けたのですが、その後私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。お気づきになりました？今度はあなた方に語ったと場面が変わってるんです。ピリピでの話をした後、パウロは今度テサロニケでの話をするわけです。そのような大変な迫害をパウロたちは経験してテサロニケに来るわけです。そしてテサロニケで彼らが何をしたのかというと、大胆に神の福音を語ったと言ってるわけです。普通でしたら、さまざまな迫害を経験したら消極的になりがちなのに、パウロたちはひるむことなくテサロニケにやってきても同じことをするわけです。大胆に語ったとあります。この動詞っていうのは新約聖書の中に9回出てきますけれども、自由に語るとか、すべてを語るとか、大胆にまた勇敢に語るなんて意味です。ちょっとわかりますでしょ？なんか隠れて恐れながら語ってたんじゃないんです、ね、確かに迫害の恐怖はあったでしょ、恐れはあったでしょ。だってそれを経験してきたんですもん、ね、でもパウロたちはその中で勇敢に、しかも全てを自由に語ったんです。妨げられることなく、危険や激しい反対に直面する勇気や大胆さを持つことによって、パウロはこの福音を語り続けていったんです。そうすると皆さん思いません？やっぱりパウロなんだって、パウロだからできたんだって。シラスも共にいたわけですが、この人たちは特別だから、 このような迫害を経験しても彼らはひるむことなく福音宣教を継続したって。でも御言葉を見るときにパウロはそんなことを我々に教えないんです。秘訣があるというわけです。なぜこのようなことが可能であったのかって。2節をご覧いただくと、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りましたって。パウロはこの大胆さっていうのは自分が持って生まれた性質ではないということ、もしそうだとしたらそのように言ったでしょう。産んでくれた親に感謝しますとかね。でもそうは記されてない。彼が言ったのは私たちの神によってと書かれています。つまり彼らの大胆さのその根拠、その源は一体誰なのか、一体何なのか。彼は答えるに、それは神だって。神がこの大胆さの源なんだって。ですから福音宣教に敵対する人々がどんなに多くても、どんなに迫害が厳しくても、神が神の福音を語る勇気を与えてくださるんだ。それがパウロのメッセージです。どんな時でも神がその勇気を与えてくれる。思い出しますよ皆さん、イエス様が天に凱旋していかれる時に、そのありさまを見ていた弟子たちに対して御使いが語ったでしょ。聖霊があなた方に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。なんでわざわざこんなことを告げたのかです。彼らはもう証人として出ていくことができた。でも待ちなさいって、聖霊が来るのを待ちなさいって。なぜか分かるでしょ。確かに私たちは自分たちの力である程度働きができても、神の望んでおられる働きをするためには神の助けがいるからです。私たちが神様の力をいただいて、そして働きをするなら神はお持ちになる。それを神は望んでいらっしゃる。だから聖霊が来るまで待ちなさいって。ちょっと質問ですけど、皆さんいつあなたに聖霊がやってきます？もしあなたがイエス様をお信じになったなんだ、お信じになって救いに預かってんだったら、もうすでに聖霊をいただいてるわけでしょ。聖霊を持っていないクリスチャンは存在しません。聖霊をいただくっていうのはその人が救いに預かるということです。ですからもうこの力は私たちに与えられてるんです。我々は聖霊を待つんじゃないんです。与えられた聖霊を持って私たちは働きを成していくんです。ですからこのようなことを、この真理を知っていたパウロは何を兄弟姉妹に求めているかというと、例えばエペソの教会にパウロは祈りを求めました。エペソの 6-20 のところに、私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいって。お聞きになりました？パウロのような偉大な信仰者だったら人に祈りなんか求めなくたって十分できるんじゃないかって。パウロは人々に祈りを求めるんです。大胆に語り続けていくことができるためにどうか祈ってほしいって。非常に素晴らしい信仰者パウロ、迫害の中でも大胆にその御業を成し続けていったパウロ。でもね、皆さんね、大胆な信仰者といえばパウロだけじゃないんです。御言葉の中を見るときにそういう大胆な信仰者はたくさんいるんです。例えば一人というか二人ですけども、具体的に言えば見てみましょう。使徒の働きの4章の中にペテロとヨハネの話が出てきます。この状況をちょっと想像するだけでちょっとビクッとしますよ。というのはペテロとヨハネが民を教えて福音を語っているわけです、ね、で彼らを通して御言葉を聞いた人々が大勢この救いに預かるんです。イエス様を信じ救いに預かるんです。その数は男だけで5000人いたと書いています。使徒の働きの4章の今4節のところです。男性だけで5000人が救いに預かった、大変な数なわけです。 その翌日に何が起こったかというと、5節、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンドル、その他大祭司の一族を皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせた。ってちょっと想像してください。エルサレムの宗教家たちのエリートが全部集まったんです。その代表が全部集まったんです。そこには大祭司もいたんです。民の指導者も長老たちも、そして学者たちもいた。もう知識から言うなら、もう最高の知識を持っている連中、宗教的に言えば宗教のそのリーダーたちがみんな集まった。そしてそこでこの人たちが真ん中に立たされた。ちょっとビクッとしません？周りを見ると宗教家たちに囲まれてるんです。でもこの後見ていくと、このペテロとヨハネは大胆に語っていくんです。その様子がその後に出てきます。こんなふうに書いてます。13節のところに、ペテロ、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。この宗教家たち、このエリートたちが見たときに、この人たちは何の教育もなかったんです。でも彼らに向かって大胆に福音を語るわけです。神の真理を告げるんです。驚いたでしょう。でもよく見ると、この人たちは何の教育も受けてない。どこからこんな大胆さを得たんだ。彼らはイエス様と共にいたんだ。それもそのはずです。ちょっと戻っていただいてね、4章の8節のところにこんなことが書かれています。その時ペテロは彼らに答えるわけですが、ペテロは聖霊に満たされて彼らに言ったって。鍵があると思いません？皆さん、確かにペテロは漁師でした、ね、パウロのようではなかった。宗教的なその訓練も彼は受けてなかったでしょう。でも聖霊が彼を満たしたときに、彼は大胆にこの宗教家たちの前で語り始めるわけです。間違いなく人々はその様子を見ていて、彼らの大胆さに気づくわけです。今お読みしたように、13節にあったように、そしてこの後です。この宗教家たちはどうしたらいいのか分からなかったんです。そこで18節に彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ところが彼らは答えています。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たち自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいけません。彼らをさらに脅した上で釈放したって。23節にこの釈放された2人は、ペテロとヨハネですが、仲間のところに行き、祭司たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖ダビデの口を通してこう言われました。その話があって、そして29節、主よ、今からの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。はお聞きになりました？このペテロたちの証しを聞いた仲間たちは何をしたかというと、神の前に祈るわけですよ。何を祈ったかって、主よ、今彼の脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいって。31節に彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊満たされ神の言葉を大胆に語り出したって。今私たちが何を見てるかっていうと、この人たちの力はこの人たちが生まれながらに持っていたものではなかったということです。神が彼らの力だったんです。ですから彼らがしたことは、その力である神に助けを求めたんです。パウロもそうやって生きてた。このペテロもヨハネも、そして仲間たちも、 これって私たちに必要なことだと思いません？もう我々がコリント人の手紙を学んで教えられたように、私たちの巧みな言葉でもって人を救いに導くことはできます？できないです。たとえ彼らがイエスと言ったって、その救いは本物かどうか分かんないでしょ。神が人を救うんです、ね、じゃあ私たちが福音を伝えるものとしてしっかり覚えなきゃいけないことは、私たちの力は私たちのうちにあるんじゃなくて神にあるんです。神の力をいただきながらその働きをすることです。福音宣教にはこの力がいるんです。さあ、その事実を語った上で、今度パウロは何をするかというと、今度は福音宣教の動機へと話を移していくんです。3節ご覧ください。テサロニケ第一の手紙の2章の3節、私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく騙し事でもありません。ご覧いただくと3つの正しくない動機が書かれてますでしょ。3つの正しくない動機です。迷い、不純な心、騙し事って、この3つです。この迷いという名詞ですけれども、これは誤った考えとか欺きとか、それとか虚偽とか、もっと簡単に言えばこれはエラーです、ね、エラーです。そういう意味です、この言葉は。パウロたちは神様の福音を正確に語ったんです。で、こういうことをあえてパウロが言ったのは、こういう動機を持って働きをしている人々がいたからです。しかもパウロたちはきっとこういう動機を持って働きをしているんだと訴える連中がいたからです。ですからパウロは自分たちの働きの動機が不純ではないこと、そのことを伝えるわけです。ですからパウロはこの迷いという言葉を使って、私たちは神のメッセージを正確に伝えてるって。ちょうどコリント第二の手紙の2章の17節のところにね、私たちは多くの人のようにパウロは言うわけです。神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせずって。気になりました。神の言葉に混ぜ物をする、こういうことが悲しいことになされ続けているということです。神の言葉に混ぜ物をするんです。で、この混ぜ物をするという言葉なんですけどね、これは小売商人が不正をするところからこういう言葉が使われるんです。どうしたかというと、イザヤ書の1章の22節も出てくるんですけども、良い酒を水で割ってある。どういうことかというと、少しでも利益を得るために、ね、水を混ぜて、そして利益を上げようとしている、そういう姿です。お分かりになりますでしょ。だからこの人たちは、この教師たちと名のつく偽りの教師たちでしょう、こういう連中が何をしたかというと、神の言葉をその通り語らずに、そこにいろんなものを混ぜたんです。そういうことがあってはならない。パウロは、私たちは神の言葉をその通り正確に語った。今も皆さんそのことが必要なんです。おそらくいろんな機関士だとか、いろんな人たちと、皆さんも信仰者と言われる人たちと話をしたら、そういうことが私たちのこの国の中でも起こっていることにお気づきになるでしょう。神様の言葉をその通り語るっていうことが、残念ながら教会ではポピュラーじゃありません。クリスチャンたちの間でもポピュラーじゃない。願わくば彼らが求めているのは、もう少し聞いてて楽しい話です。そこで2つ目に、彼がパウロが言うことは、不純な心という言葉を挙げています。この不純な心というのは何かというと、この言葉というのは性的とか、また道徳的な汚れを意味する言葉なんです、ね、パウロが言ったことは、言いたいことは、自分は不純な動機で福音を伝えたんじゃないって。でも確かに不純な動機で語る人々がいたんです。彼らがメッセージを語るのは、そのことを通して人々の信頼を得たりして、何とか自分のその不純な願望を満たすことを願ってた。またそんなふうに実際に歩んでいる人々です。もちろんこれは、その性的にとか道徳的な汚れだけじゃなくて、 成功への願望であったりとか野心であったりとか自尊心であったりとか貪欲であったり、また自分の評判を何とか高めようとするような、そういったことすべて含まれるでしょう。例えば教会が教会を大きくすることを目的にしたらどうです？なんでそんなことを願うかって、自分たちの功績を自慢するためでしょ。見てください、私たちの教会はって。神の関心は建物じゃない、神の関心はサイズでもない、神の関心は我々一人一人の主に対する信仰です。ある牧師たちは自分たちが数を大きくして大きな教会を築くことによって自分は成功したと自分の名を売ることが目的かもしれない。そういう人々が存在したんですから、パウロは言うんです、私たちはそういった人々と同じではないって、不純な心で福音宣教をしているんではないって。騙し事という言葉が出てます。この言葉っていうのも餌で捕まえるとかね、狡猾とか策略とかというのは、この言葉っていうのは罠とか餌っていう意味があるんです。それによって獲物を獲得するためにです。釣りをするときに釣り針に餌をつける、魚を釣るためでしょ。罠を仕掛ける、獲物を得るためにでしょ。ですからあらゆる種類の企みであったり策略であったり計りごと、そういうのを指す言葉です。こういったことってなんか我々聞いてても非現実的に思うかもしれません。でも皆さんね、例えばキリスト教という名の中でいろんな奇跡を行うことによって、実際奇跡ではないんですけども、そういったことによって人々の注目を得ることによって多くの回収を獲得して、そしてそれを通して自分たちの私腹を肥やしていくなんて、そういった働きは全世界的に行われています、今この時も。教会が一つ金儲けの道具になっているんです。ローカソンそのカンファレンスでも初めて私が聞いた言葉があります。それは新使徒教会、使徒っていうのはこの十二使徒っていう言葉です。新使徒教会って。で、2004年にフランシン学校の教会成長 の, 学その 教授であったピーター・ワグナーっていう人、その人が宣言するわけです。新使徒教会が今まさに始まったって。使徒の時代って見たときにいろんな奇跡がなされたでしょ。今も同じだというわけで、そういう時代が始まったんだというんです。しかも使徒になるために学校を築いて、そしてそこを卒業することによって使徒になるんだと。でもちゃんとお金も決まってるんです、いくら納めたら使徒になれるかって、ね、年間330ドルって。そしたらあなたはインターナショナル使徒になりますよ。カップルは650ドルです。割引がついてます。信じがたいですけども、こういうことが今まさに起こってて、こういう働きが福音派を惑わしてきてるんです。何を彼らがやってるかっていうと、御言葉から分離していくようにです。自分たちの聖書を彼らは持ってます。そしてそれを訳された人は、言語から訳そうとするんじゃなくて、神が語っておられると、信じることを記したんです。大変危険でしょ。こんなことを神が私に語られた、それを記して、それが聖書なんです。彼らの、ね、彼らの特徴っていうのは、神様が私に語られましたとか、神が私に話されましたとか、昨晩夢を見てって。何が起こってるか、いいですよ、神の言葉では不十分なんです。だからそれ以上の何か経験がいるって。で、今皆さんお聞きになって非常にキーに思うかもしれない、だってそんなこと我々の周りに起こってないって。でも私たちの国でももうこの教会が2つ存在しています。こういったことを信じ、こういったことを教える人たちがです。で、 こういう人々は大変巨額な富を得てます。だって奇跡を行うことによって多くの人たちを引きつけるからです。そして彼らがそのお金を払うことによって何かがなされるか、何もなされません。こういった偽りの教師たちの私腹だけが肥やされていくんです。まさに騙し事って、騙して、そしてその弱い人々を捕まえるような。パウロが言うのは、私たちはそんな思い全くないって。彼らがしたいのはその罪に囚われた人々を解放することであって、こういった人々が確かに存在した、こういった人々はこういった動機でもって働きをしていたゆえに、パウロたちはまだ俺は違うと、そのことを言うわけです。福音を正確に述べ伝えるのはもちろん、正しい動機で伝えることが大切だということです。いいです、皆さん、我々が福音を語るときに、皆さんが福音宣教をなさるときに、しっかりと神のメッセージを語ることです。たとえ人々がどんなふうに思おうとも、私たちはそのメッセージを語り続けること、同時に我々の心をしっかり吟味して、そのことはこの後出てきますけれども、自分の動機をしっかりと探りながら福音の宣教に励むことです。3つ目に出てきているのは4節のところです。ご覧くださいます。福音宣教の力だけじゃない、福音宣教の動機を語ったパウロは4節のところに福音宣教の目的について教えています。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心を調べになる神を喜ばせとして語るんだと。神からの使命を自分はいただいているって言うんです。神が自分に課せられたその任務とは何かって、この神に認められてって言葉がありますでしょ。この認められたっていうのはね、試験をしてテストをして価値があると認めるということです。テストをした上で価値があると判断するということです。よしと認めるということです。テストをした後、ね、神が試験を通してパウロのことを価値があると判断なされたということです。官僚系を使っているのは、そのことは過去に認められ、その結果が今も継続していることを言っているんです。だからパウロはこの福音を伝えるという務めを神様からいただいた。その時にパウロが分かっていたことは、神は私をテストして、その上で私にこの務めをくださったんだ。そんな意識を持ってたんです。ですから、福音を委ねられたものだって言ってます。神様からこの福音のメッセージを委託されてるんです。ですからパウロは、この福音宣教という特権を神はテストした上で、その上で私に委ねた、私に委託してくださったものだって。そんなふうに彼は思っていたから、この務めを真剣に果たそうとしたんです。で、皆さん、私たちも覚えなきゃいけないのは、こんな私たちに神様はこのすごい福音のメッセージを託してくださったわけでしょ。私たちもその託された務めの重大さ、重さっていうものをしっかり覚えることですよ。パウロはちゃんとそのことを思いながらこの福音宣教に励んだんです。そして次に言えることはね、神からの使命を彼は覚えていただけじゃないんです。神から自分に課せられた任務を覚えただけじゃない、今度は神への使命を、つまり神に対する自分の任務、働きというものもしっかり覚えてるんです。で、使命でないことは何か、それは人を喜ばせることだってあります。パウロは福音宣教したときに人を喜ばせようなと思ってないんです。それが彼の動機でもなかったし、それが彼の目的でもなかったんです。もし私たちが人を喜ばせようと思ったら何をするかっていうと、人々が聞かなければならないメッセージを語るんじゃなくて、聞きたいメッセージを語るようになっていくということです。もう皆さんご存知のようにパウロがテモテ第2の手紙4章で言うように、人々が健全な教えに耳を貸そうとせずって、テモテ第2の4の3です。面白いよ。 健全な教えに耳を傾けようとして、なんで健全な教えに耳を傾けなくて、なっていくんですか。神の前に正しい教え、神のその素晴らしい教えは私たちを助け、私たちを成長させるものでしょ。でもその健全な教えに耳を貸そうとしないって、かえって自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。テモテ第2の4の3と4です。なぜ健全な教えから彼らは耳を背けるのかって、おそらくこういうことでしょう。神の教えに従うよりも自分の考えや自分の思いに従って生きようとするからです。自分の思い通りに生きていこうとする人にとっての障害は何かっていうと、神の真理なんです。神の御言葉なんです。だって神の御言葉は私たちに何どうすべきなのか、どう歩んでいくのか、それを教えてくれます。でも自分のしたいことをやりたい人はそれは嫌です。見ることも拒みます。だってそれを見たことによって自分のやりたいことができなくなってしまうんじゃないかって。そうするとどうするかって、神の言葉に耳を傾けないと。かえって自分の聞きたいことを語ってくれる人に耳を傾け始める。あれ、人間の弱さそこにあるでしょ。自分のやりたいことをしたいときに自分のやりたいことに反対する人には聞きに行かないでしょ。自分のやりたいことを賛成してくれる人に私たちは時間を取りたいんです。ですから A さんのとこ行ってダメよって言われたら B さんのとこ行き、ダメよって言われたら C さんのとこ行き、ダメよって言われたら D さんのとこ行き、最後に Z さんがいいよって言ったら、みんな私にそう言ってくれましたって言いたいわけですよ。本質的に私たち自分のやりたいことをしたいんです。そこに何の祝福もないのに私はそのように思うわけです。ですから私たちに必要なことは、皆さんね、私たちに与えられた神からの務めというのは、神が語れということを語るということです。ある信仰者ですけれども、こういった浜での礼拝をずっと聞いておられてもかなりなるんですけれども、その方がおっしゃったのは、もし浜寺のメッセージを私の教会で語ったとしたら、教会員は半分いなくなりますって。みんな自分の聞きたいことを語ってくれる人を求めるんです。神がこうおっしゃってるなんて聞きたくない。ひょっとしたら自分のやりたいことができなくなってしまうかもしれない。パウロが教えてくれたのは、人を喜ばせようとして福音を伝えたんじゃないって。人から憎まれるかもしれない、人から嫌われるかもしれない、確かにそういった恐れってありますでしょ。福音を語ったらみんな友達がいなくなってしまうんじゃないか。でも彼らが地獄に行った後皆さんを恨むより、その前に大切なメッセージを伝えた方がいいと思いません？なんで語ってくれなかったのかと、彼らがあなたを恨む前に、どんなに憎まれたとしても私たちは語らなきゃいけないメッセージを語るんです。パウロは人を喜ばせるために福音を語ったんじゃない。まず使命でないことを語った上で、今度は使命であることを言うんです。私たちの心をお調べになる神を喜ばせよう、そのようにして語るんだって。つまりパウロの願いっていうのは、人ではなくて何とか神様を喜ばせたい、それが彼の願いだった。コリント第5章の9節に、そういうわけですから肉体の中にあろうと肉体は離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることだ。死んでいようと生きていようと関係ない、私が望んでいることは主に喜ばれること、それだけだって。またコロサイの1章の10節のところに、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し越えられますようにと。コロサイの1の10です。いや、ここでいいです、あらゆる点で主に喜ばれって書いてある。この喜ばれるという言葉は、神に受け入れられるとか神を満足させるという意味です。ですからパウロが言っていることは、私が 私たちが考えることとか、私たちが行うこととか、私たちが口にすることとか、そのすべてがいいですよ、神を満足させたいと彼は願ってたんです。ですから神を満足させるものなのかどうか、そう問いかけながら選択をしたんです。私のすることが、私の考えていることが、私の口にすることが、私の神を満足させることになるか、神が喜んでくださることなのかどうか。同じパウロがピリピの 1-20 のところでね、よく皆さんご存知です。私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかなってるって。キリストの素晴らしさが表されることを彼は求めていたって。キリストの素晴らしさが表されること、その個人の偉大さを人々が褒めたたえることです。その個人に特別な敬意を払うことです。でこの今お読みしたピリピ 1-20 のところ、今第2版で読んだんですが、第3版はちょっと訳が変わってるんです。いいです。第3版はね、それは私の切なる祈りと願いにかなっています、すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によって、次、キリストが崇められることです。キリストが崇められること、2版ではキリストの素晴らしさが表されること、つまりパウロが望んだというのはこういうことです。この2つの訳から分かるのは、パウロは自分のなすことすべてを通してキリストの素晴らしさが人々の前に明らかにされ、それを見ている人々がその神を崇めること、ってそんなふうに願って、そんなふうに彼は生きたんです。ということは、私たちもそんなふうに歩むことができるということです。そのためには皆さんね、私たちのその言動、私たちのすべてが本当に主の前に喜ばれるかどうか、そのことをしっかりと考えながら選択をしなきゃいけない。実はそのことをパウロは教えるんです。もう一度この今日のテキストを見ていただくと、4節のところにね、私たちは神に認められて福音に委ねられたものですから、そのようなことをちゃんと意識してたって、重大な責任が主から与えられている、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語らない。見てください、私たちの心をお調べになる神って書いてます。心をお調べになるって、これは試すとか吟味するとか検討するとかって、この4節のところで神に認められてと書かれている言葉と同じ言葉が使われているんです。神が自分をテストして、それで価値あるものと認めてくださった、それが4節の初めの認められてという言葉だったでしょ。でこの4節の終わりのところに、心をお調べになる、同じ言葉です。でも何が違うかというと、時制が違うんです。最初の言葉は官僚系を使ってた。神はそのようなことをすでになされ、その結果が伴っているんだと。この4節の後半でお調べになるというのは現在形なんです。神が継続して今も変わらず私たちの心を調べ続けている。私たちの心を試していらっしゃる。いいです皆さん、だから神はあなたや私の心を常にご覧になっていらっしゃる。どんな心で私たちが働きをしているのかです。どんな思いを持って私たちがその働きをしているのかです。パウロたちはいつも自分の心を吟味しながら働きをしたんです。本当に私は神に喜んでいただきたい、その思いが動機となって働きをしているのかどうかです。それをパウロはいつも自分自身に問いかけながら働きをしてたんです。 だから私たちも福音宣教をするときに覚えなきゃいけないのは、私たちのやっていることが本当に神に喜んでいただいているかどうかです。神を満足させているかどうかです。非常によく似たことをパウロはエペソの5章で語るわけです。10節にそのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって、エペソの5の10です。主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいと。この見分けるという言葉は検査や試験をした後で認めるという意味です。ですから私たちがすることの一つ一つをじっくり調べた上でやっていきなさいって言ってるんです。何によって私たちの言動を調べるのか、それが正しいかどうか、聖書ですよ、神の言葉です。私たちは御言葉を見て、その御言葉に照らし合わせて、私のその心が正しいのかどうか、私の考えていることが正しいことなのかどうか、私の歩みが正しいのかどうか、神様がおっしゃっていることを基準に私たちは歩んでいくんです。だってそれ以外に神を喜ばせる道はないでしょ。神を喜ばせようと思ったら神の御言葉に従っていくんです。私たちのやりたいことじゃない、神がおっしゃることを我々は行う、それを通して神が喜んでくださる、神が満足してくださる。御言葉を持って私たちが判断するということがいかに大切なのか。この当時中東においてはね、壺が売られるときにはその壺が壊れていないかどうか判断する方法が必要だったんです。言ってる意味わかります？壺が並んでいるときにひょっとしたらそれは欠けてたかもしれない、でそれを糊でくっつけたかもしれない。そうするとその商いしているその店の主人に聞いたってそれは正直なこと言わないと。方法があったんですよ。どうしたかっていうと、壺を持ち上げて火にかざしたらいいんです。壊れてるのはひびが入ってるんです。そうして彼らは試したんです。私たちも自分たちのやってることが本当に聖書に照らし合わせてみて、この御言葉に沿ってるのかどうか、これが我々の基準なんです。我々は御言葉に従って生きるんです。パウロが私たちに最後に教えてくれたことは何かって、神を喜ばせることが私たちのなすべてのことの目的だって。神が喜んでくださったらそれでいいんです。人々がどんなことを言おうと。でもそのためには我々は自分の心を吟味し続けることが不可欠だということを見てきました。あなたは私が福音を伝えるときに、また主に仕えるものとして御言葉を教えたり、その教えに従っていくとき、私たちの関心は自分の心でなければならない。パウロはテモテに宛てたその手紙の中で、よく彼の遺言なんて言われますけれども、こんなことをテモテに告げます。テモテ第2の手紙の中に出てくるわけです。3章に出てくるんですが、あなたはアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょうって。テモテはそれをちゃんと分かってたんです。そこでこのテモテに対して、さまざまなところで私は迫害にあったって。その中でもあなたは私をちゃんと信じて私についてきてくれたって。大変な迫害を私は通ってきたって。テモテ、あなたもそのこと知ってるでしょうって。パウロはあえてこんな話をしたんです。なぜこんな話をしたかっていうと、じゃあテモテから、ね、人間的な慰めをもらうためじゃなかったんです。パウロ、あなたは偉大だよねって、こんなことにも耐えてきた、素晴らしいよねって、そんな彼からの称賛を求めてこんな話をしたんじゃないんです。パウロがこんな話をしたには理由があったので、こう続くんです。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。この後、しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。いいです。彼がすることは、その日々の生活にあるさまざまな迫害から目を主に向けさせるんです。神を見なさいって。テモテ、私の迫害を知ってるだろうって、でもちゃんと神が私を助けてくれたろうって、 手まで、あなたも同じことだって。福音宣教をするときにいろんな迫害があるでしょう、困難があるでしょうって。神を見てなさいって、まさに愛するテモテにパウロが送った素晴らしい遺言です。そのように生きた人物から、そのように生きようとしている人物へのメッセージです。今日私たちが見てきたのは、この福音宣教という神がくださった素晴らしい働きをするにあたって、僕らは自分自身を吟味しなきゃいけない。やってるからいいんじゃないんです。神が喜んでくださってるかどうか、そのことを私たちは考えなきゃいけない。そのために私たちは神の力に頼らなきゃいけない。動機をしっかり探らなきゃいけない。そして何のためにやってるのか、しっかり目的を覚えることです。主が喜んでくださるんだったら、あなたは正しいことをしています。あなたには素晴らしい報いがあるって。でも働きをしていても、その動機が違ったり、働きをしていても神がお喜びになっていらっしゃらなければ、虚しくありません。今週私たちはこのような素晴らしい伝道の機会が与えられました。しかしこの時だけ伝道するんじゃない、毎日の生活で我々伝道するんです。でもこの伝道するにあたって、私たちがもう一回自分のその働きを吟味することが必要でした。どうかこのことをしっかりと御言葉、今日学んだことを心に蓄えて、神が喜ばれる心を持って福音宣教にしっかり励んでいきましょう。主が喜んでくださる、それも私たちの願いです。父なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉を学ぶ機会をくださって神様、ありがとうございます。神様、どうかあなたが喜ばれることを私たちの喜びとして生きることができるように、そのことをしっかり目的に据えて、すべてのことをなすことができますように。父なる神様、どうか我々は自分の弱さをあなたの前に説明する必要はありません。それはもうすべてご存知であり、そのために必要な助けをもうあなたは備えてくださいました。どうか神様、備えられたあなたの力をしっかりと仰ぎながら、いただきながら、正しい心を持ってあなたに従い続けていくことができますように。どうかこの1週間の一つ一つの働きを、主よ、あなたが導いてくださって、それらを通してあなたが喜んでくださるように、それらを通してあなたの御心がなされますように。そのためにも神様、奉仕する一人一人の心をあなたが守ってくださって、正しい思いを持ってなすことができるように。どうか決して正しくない思いが私たちの心に入り込んでしまうようなことがないように、一致を乱すことがないように、主よ、どうかあなたが守って、あなたが望んでおられる働きをなしてください。この愛する皆さんの上にも同じように働いてくださって、毎日の生活において大胆にあなたの福音を語り続けていくことができますように。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。